FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は、放送してますが4月11日でございますけども、はい、まあ4月になりまして、やっぱりこうなんでしょうかね、新しいことがなんか始まるような、はい、そんな季節ですよね、この4月っていうのは。
そうですね、うん、新しいことで、新しく花粉症になる方も
大変です ね、 ですね、本当にねえ、もう私今年もまあ未だはまだなってない状態なんで、
この間知ったんですけど、
はいはいはい、
マスクでですね、花粉をなんかこう水に変えるようなマスクがあるって聞いたんですけど、ね、
何ですか、花粉を水に変えるマスク。
うん、
そんなイリュージョンみたいなことが起こってるんですか。
そうそう、なんかそういうなんかマスクがある。
へ
ー。ただその代わりすごく高いらしいんですけどね。
いや、それなりにやっぱりこう性能が入ってますからね。
なんかそんなことを聞いたんですけど、まだ本当にあるのかどうか調べたことないん
です
けど。
そうですね。まあ見かけたらちょっとまたね。
そうですね。
ちょっと教えていただきたいなと思いますけれども。まあそれこそね、本当に花粉もそうでございますけども、はい、この時期入学式のシーズンなんですよね。
そうですね。
まあやっぱりこう、一番入学式ってイメージすると、やっぱ小学1年生の入学式みたいな。
そうですね。
感じもありますけどもね。
だからもうこう、小学生の時なんかはですね、
はいはい、
やっぱりこう、まあ、小学生ってこう成長の途中みたいなね、ところがあるかと思いますが、
はいはいはい、
やっぱりこう環境は変わりますからね、うん、やっぱり家に帰ってきて、やたらとこう、なんか反抗期みたいな感じになったりとか、
うん、
なんかこう、親と喧嘩してみたりとか、
うんうん、
なんかそんな形のことが増えるようなシーズンだったなっていうような記憶が、頭の片隅にあるような。でもまあ確かに環境変わるんで、多分ね、その学校とかでストレス、それを家に帰ってなんかこう、ちょっと当たっちゃうっていうね、
はいはいはい、
そういう風な感情のコントロールがまだまだ、やっぱ一年生ってね、難しいところあろうかと思いますので、まあそういう時期なんだよっていう認識をですね、持っていただいたらなとは思いますね。
そうですね。はい、でもやっぱりワクワクしてる気持ちの方が、大きいと思いますよね。
そうですね。
新しいことがどんどんね、勉強っていうのも初めてするわけですし。
そうですね。
ねえ、まあ本当に今はでもなんか英語がね、すごくやっぱりこう重要視されてて、うん、もう小学校からでもすぐに英語が始まってるっていうところ。
そうですね。
ねえ、もちろん私もそうですね。太田さんの頃もね、英語はもう中学校入ってからでしたね。
そうですね。うん、確か。うん、そうですね。中学校ぐらい。
そうそうですよ。中学1年生になってから、アルファベットの書き方からまず勉強するってところは。
そうですね。
ありましたね。
登場人物はマイク。
あと、ケント。
そうそう、ケントね。ハローマイクみたいな。そんな感じだったですね。
How are you? っていうところがね。
はい。
そうなんですよ。で、英語の先生も、その、英語でこう、挨拶始めるんですよね。
そうですね。
Good morning, everyone! っていうところが始まったりするのが、
そうです。
覚えてますね。もう、それが今やもうね、本当に小学生からになってるから、
はい。
やっぱり時代も変わってるんだな、というふうに思いますしね。
本当に。
入学式で言いますと、私はもう忘れられないんですけども、
はい。
もう入学式当日ですか。うん、気合い入れてたんでしょうね、多分。
うん。
一生懸命こう、その、更新で入ってくるんですか、
はい、
一人一人がね、はい、こう花道をこう取りながら、
うん、
緊張してたんでしょうね。多分右手右足が同時にこう出てたっていうの
は。なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。
なんかこう、すごく大きく上げてたんですけども、結果右手右足、左手左足一緒だったっていうようなのが、うん。
あります、あります。
ね、恥ずかしいなと思いながらもね、ただこう、
懐かしいね、
ちっちゃい子供なんでね、それが何かよく分かってなかったっていうのもあります
ね。そうですね。
まあそんなね、懐かしいちょっとトークから今日始まりましたけど、
はい。
まあ本当に今年ね、入学された方またがね、はい、これからしっかり頑張っていただきたいなと思いますけど、
はい。
ねえ、もうそこそまあ今年から家を建てようとね、うん、考えていらっしゃる方に向けて、このコーナーまたお送りしていこうと思いますけども、
はい、
やっぱりこう、お家を建てる際に大事なことっていうと、やっぱりこう、資金面ですよね。
そうですね。
お金はやっぱり大事ですし、
はい、
ねえ、それこそ何千万っていう風な単位のお金が動くわけですからね。これはやっぱりこう、どうなんでしょうかね。もともとやっぱり最初は、太田さんも、
はい、
まあ、家を建てたいと考えてるというふうな方から、うん、まあ、大体予算っていうのは聞いたりすると思うんですけども、
はい、
で、それでこう、その予算内でやっぱり最初作っていくような形なんですよね。
そうですね。予算を聞くと言いますか、予算をこっちが出してあげるっていうことですね。
ああ、予算を。
うん。
はいはいはい。
その大体予算ね、例えば、 いろんな会社でこう話をされて、弊社に来られる方っていうのもいらっしゃるんですけども、はいはいはい、その時に大体その予算は自分たちでこれぐらいっていうのを持たれてるんですけども、
うん、
それっていうのはどうやって出したのかって言いますと、ほとんどの場合は今の年収だけ、年収からどれぐらい借りれるとか、
うんうん、
もしくは毎月これぐらいだったら払えるかなとかっていうところを基準にしてこう決められてるケースが多いんですよね、
はいはいはいはい、
ただまあ例えば年収から出された場合、住宅ローンっていうのは車のローンのように、例えば数百万円のものを3年や5年に分けて払っていくもんじゃないんですよね、うんうん、まあ車のローンとかで3年5年だったら、まあ今を基準にして、まあ5年後っていうとなんとなく自分がどうなってるかなってね、少しはね、想像できると思うんですが、
完全には難しいですけども、大体まあこういう風になってるだろうなってことは言えますよね。
ところが住宅ローンはほとんどの方が35年っていう長期にわたって組まれるわけです。
はいはいはい。
しかも数百万じゃなくて数千万円、
ね、
何千万っていうものが組まれると。
すごい大金です。
すごい大金です、
はい。
で、その時に、例えばずっとこう、生活していく中で、家族構成がね、新しいお子さんがお生まれになったりとか、うん、家族構成が変わることもあるでしょう。
はい。
で、はたまたですね、定年退職を迎えたりとか、っていうこともあるでしょうし、
うん、
ずっとこう、子供さんが成長していくに従って、教育資金、例えば大学に行くとか、っていう形になりますと、
うん、
住宅ローンを払いながら教育資金を捻出しなきゃいけないんですよ。
はいはいはい、
うん。そこをちゃんと乗り越えることができるぐらいの金額を今、ちゃんと考えた上で予算っていうのを決めないといけないですね。
そうですね。
今の年収だけで決めてるっていう、これ本当に危険なんですよ。
はい。まあ、だそうなるとやっぱりこう、その建築会社さんが、
はい、
やっぱりこう、これだけの予算っていうのを出してもらった方が、
うん、
やっぱりそのね、こちらとしても、あ、それに対して どれだけ払えばいいかっていうことは分かりますからね。
そうですね。
うんうん、
ですからもうその辺をしっかり掴んで、これぐらいの予算で家作りをするんだっていうのをまず掴むっていうのが家作りの初めの第一歩なんですね。
第一歩。
うん。
はい、
で、そこを間違えてしまって、まず家作りしよう。じゃあ住宅会社をどこで建てようかなって回られると。
うん、
で、そうなってきますと、住宅会社、まあ決まったと。で、住宅ローンはっていうと、その会社の担当者が進めるようなものをそのまま組んでしまって。
はい、はい。
で、コツコツ真面目に返済していくと、うん。で、そういうんではなくて、まず自分の予算っていうのを掴む。で、その予算内で建てれる会社を探していくっていう順番になってきますね、やっぱりね。
そうですね。はい、まあ、そのあたり結構こう、もしかしたら勘違いされてる方もいらっしゃるかもしれませんね。
う
ん、
そうですね、う
ん。
そこを一歩こう間違えちゃうと、まあ、わかりやすく言えば、住宅ローンを賢く利用して家作りをする形のことができるのか、
うん、
はたまた住宅ローンに利用される人生を送るのかって、この分岐点になるんですよ。
もう表現が全然違いますからね。
そうですね。だからもう本当その分かれ道に、家、ね、今年から家作りしようかなと思われる方は分岐点に立っておられるわけです、
はいはいはい。
これで右側を選ぶのか左側を選ぶのかっていうことで、全く違う結果が待ってますから。
この一歩は大きいですね。
そうですね。
はい、
そこをつかまないと、例えば毎月、今家賃が6万円払われてると。
はいはいはい、
でも住宅を建てたら家賃が8、あとローンの返済が8万円になると。
うんうん、
じゃあ2万円上がると、
はい。
でも住宅なんて、そんな車のように安いものではないと。
そうですね。
うん。住宅は高いものなので、皆さんそれぐらい払われてますよと。頑張って払いましょう。私も払ってますし。っていう形でですね、
はいはいはい、
こう進められると、まあ確かにそうだね。住宅って安いもんじゃないから、それぐらいになっても仕方ないよね。
ちょっと頑張ろう
かなっていうような形になってくると、やっぱりこう、家を建ててしまったがために生活が苦しくなるとか、
うん、
もうローン、もう気合と根性で住宅ローンを払っていくっていうような形になってきますと、
はい、
やっぱりですね、生活が苦しくなってくるので、
そうですね、
将来を少しでも見える化した上で予算をつかむ。これが一番最初にしなきゃいけないこと、
ね。やるべきことだと思いますね。はい、もう、そのあたりもね、もし本当にわからない方は、ね、
はい、
グロイさんにまたお問い合わせいただいて、
そうですね。
ね、実際に、まあ、どんな風にするのかっていうことは、はい、最初にね、わかれば、やっぱりこう、そこからね、少しずつ進んでいけるという風なところもありますから、
はい、
こちらね、ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい。
はい、さあ、そのグロイさんでございますけれども、今後はですね、4月には、完成見学会を、
はい
はい、予定されてますね。
そうですね。
はい、
4月のですね、22日、23日の土日なんですけども、はい、場所がですね、矢部市八日町の方になります。まあ、詳しい場所とかにつきましては、はい、また、折り込みチラシ等がね、入ろうかとは思いますが、まあ、ホームページとかでも掲載をさせていただきたいなというふうに思っています。今回はですね、2階建ての、まあ、 空間がうまく使われたお家と、それからですね、平屋の住まいという2ゲームは同時に、見学していただけるチャンスですので、
はい、
ぜひですね、お気軽に足を運んでいただきまして、日頃ですね、私がお話をさせていただいている、まあ、性能とデザイン、この両方が融合した住宅っていうのはどんな住宅なのかというのをですね、見に来ていただけたらなというふうに思います。
はい、
そしてですね、5月、これ予告なんですけども、5月にはですね、いつもですね、賢い家づくり勉強会という勉強会を開催させていただいておりますが、
はい、
これはまあ基本的にですね、朝越しで開催することが多いんですが、久しぶりにですね、今回5月は、豊岡のこの IT ですね、
はいはい、
の方の7階の方で、その勉強会の方を開催したいなというふうに思っておりますので、
はい、
でこの辺もですね、日程はまたは、詳しくはお知らせしていきたいなというふうに思いますので、こちらの方もですね、足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい、ぜひチェックしていただきたいと思いますね。こちら詳しくはまたグローイングさんのホームページ、グローイング田島と検索していただきますと、ホームページ飛ぶことできますので、こちらからチェックしていただきたいと思います。近日ありますのが、22日と23日の完成見学会でございます。はい、またこの情報も随時ご紹介していきますので、ぜひぜひチェックしてください。太田さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。